私たちができるだけ若い時にこの道を歩んでいきたいと思える仕事や生き方に出会えたら、それは幸いなことかと思います。でもなかなか迷ったり悩んだり行きつ戻りつしながら、なかなかそうはまっすぐストレートにはいきませんね。私は終戦の翌年、昭和21年の1月に静岡県の沼津市において地方公務員の次男として生まれ、姉、兄、姉の兄弟関係の中で育ちました。父が静岡県立沼津工業高等学校電気科の実習指導員をしていまして、姉や兄たちも高校卒業後就職しましたので、私も同じくサッカー部に入りながら工業高校工業科学科を卒業後、タイヤメーカーの横浜ゴム株式会社三島工場品質管理科試験室で5年間勤めました。小学校から高校まで時たま風邪をひく程度で、ほとんど学校を休んだ記憶がありませんが、就職して1年目の19歳の2月に職場を休んで1ヶ月ほど奈良県生駒市の生駒山の中腹にある断食道場で過ごしたことがありました。後にも先にも休んで勝手にそういうところに行ったっていうのは初めてでした。何のために生きていけばよいのか分からなかったのです。その生駒断食西洋院という断食道場において、五分が言う三分が言うと徐々に減食していき、水だけの10日間の断食、そしてまた三分が言う五分が言うと食事を戻していく、そのような1ヶ月間でした。でその時もう日記をつけていたんですが、もう殴り書きの時点でですね、あれも食べたいな、これも食べたいなという、そんなことばっか書いてありましてね、歯磨き粉をちょっと舐めたりしてねそんな日々でありました。その後職場を辞めるつもりで沼津の両親のもとに戻ったところ、職場の上司の方々が訪ねてきてくださってご配慮くださり、辞めるわけにはいかなくなってしまったんですね。出戻りの肩身の狭さを感じながらの職場復帰でした。でその年の4月頃だったと思いますが、同じ職場の人に誘われて富士山の近くにある金時山という標高1300メートルぐらいの山に登ったんですが、その金時山の頂上にある山小屋で、その山小屋の女主人小宮山妙子さんという当時40歳代のご婦人の方に出会いました。小宮山妙子さんは金時娘と呼ばれている男勝りの感じの人でしたが、その小宮山さんがクリスチャンで、私にさりげなく沼津の教会を紹介してくださいました。それから間もなく職場の帰りに沼津の教会の門の前にしばし佇んだ時に、なんかね、忘れ物を思い出そうとして思い出せないでいるようなもどかしさ、そんなもどかしさのような不思議な気持ちがしたことを今でも覚えています。そして日曜日の礼拝に出席するようになり、初めは何が何だか分かりませんでしたけれども、私が道であり真理であり命なのですと聖書を通して語りかけてくださるイエス様を、私の主、私の神と信じて、イエス様という道を信頼して歩んでいこうと 思うに至りました。21歳の7月に洗礼バプテスマを授けていただき、ヨハネの福音書15章16節の証明と献身の御言葉を心に覚えつつ、24歳の春から東京キリスト教短期大学の前身、東京キリスト教大学の前身の東京キリスト教短期大学神学専攻科で4年間の学びと教会訓練を導かれ、卒業後家内と結婚して茨城県東海村の教会で9年間、奈良市の教会で23年間、佐渡家内キリスト教会で8年間、そして北新潟キリスト教会に使わされて4年目を迎えさせていただいております。これまで紆余曲折はありましたが、イエス様を信じて救われてから50年、イエス様という真理と命に至る誠の道を歩ませていただいている恵みを感謝しています。先ほど司会者に使徒の働き19章の御言葉を朗読していただきましたが、19章23節を見ますと19章23節を見ますとその頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がったと記されています。また少し前の同じ19章9節にも、19章9節にも、しかし、ある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったのでと記されています。で、この道とは、キリスト信仰の道、イエス様をキリストと信じる道と言い換えてもよいでしょう。私たちはすぐの2回の主日礼拝においてイエス・キリストの弟子パウロによるアジア州の州都エピソの町における伝道の様子を見てまいりました。紀元後53年頃からの3年間パウロはエピソの町のツラノの行動において毎日来る日も来る日も命の御言葉を語り続けました。その結果イエス・キリストの福音は大変な勢いを持って進展するに至りました。それはパウロを通してイエス・キリストの十字架死と復活の良い知らせ、福音を聞いた一人一人の方々が、またそれぞれの故郷に帰っていって、そのところでイエス様の喜びの知らせを家族や友人、地域の方々に語り伝えていったからでありましょう。こうしてアジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたのであり、こうして主の言葉を驚こうと広まり、ますます力強くなっていったと19章10節と20節に記録されています。そのように使徒の働きにおいて福音が驚くべき勢いを持って当時の地中海世界の一体に伝えられていった背景には、イエス・キリストの福音に接して変えられ救われた多くの信徒の方々による宣教があったことを私たちは見落としてはならないと思います。この使徒の働きにおいて福音宣教の中心的な担い手はペテロ、フィリポ、パウロたちですが、それらの人たちから聞いて受け取った福音の御言葉を当時の地中海世界の町々村々にまで持ち運んで、それぞれの地域の人々に述べ伝えていったのは多くの信徒の方々でありました。それらの名もない多くの信徒たちの働きを見失ったら、使徒の働きの御言葉を理解するのにちょっと欠けが生じるかもしれませんね。大切なのは福音の御言葉を聞いて、その恵みに預かった人々が主の御体なる教会の交わりから使わされて、それぞれの地域の中で主イエスキリスト様を証ししていくものとならせていただくことなんですね。私たちも主の日ごとに 主の御体なる教会に集い、礼拝を共にお捧げさせていただいておりますけれども、それだけで終わらないで、この礼拝の場から御言葉を携えて、それぞれの生活の場にご聖霊様によって使わされていけたら、本当にもっともっと手応えを感じさせていただけるのではないでしょうか。大切なのは、皆さんの日常の生活の場で行われる生活伝道、証伝道なんですね。どうか毎朝その日の歩みを始めさせていただく前に、今日お会いさせていただくお一人お一人の、お一人お一人との間に、ご聖霊様が働いてくださるように、私を通してイエス様が証されてまいりますようにと祈りつつ、日々の生活を始めさせていただきたいですね。そして、さりげなく率直に、イエス様をあなたの接するお一人一人に明かしさせていただこうではありませんか。さて、エペソの町での福音宣教の働きも一定の成果を収めるに至りますと、パウロは御霊によってまた新たな宣教計画を示されてまいります。19章21節を見ますと、これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言ったのです。パウロの念頭にはいつも飢饉に苦しむエルサレム教会の貧しい兄弟姉妹たちのことが心に示されていたのでありましょう。それでエルサレム教会の兄弟姉妹たちのために、マケドニア州とアカヤ州の諸教会で捧げられた献金を預かり、またさまざまな現実の問題に苦しむコリント教会を牧会訪問して、牧会上の助言をした上で、そこから一路エルサレムに向かうという、それは大変遠大な遠回りの道でありました。しかもそれだけで計画を終わらずに、パウロの心の中心を占めていたものは、世界の都ローマにまで福音を述べ伝えたいという遠大な志に他なりませんでした。その計画を実現するために、22節にありますように、自分に仕えているものの中からテモテとテとエラストの2人を選定として、マケドニア州のフィリピ教会やテサロニケ教会に使わせていくわけですね。その上でパウロ自身はなおしばらくエペソの町に、アジア州にとどまっていたのです。パウロが3年間エペソの町で伝道し、いよいよ御霊によってこれからの行動に移ろうとしていたその矢先のこと、23節に記されていますように、エペソの町で一つのただならぬ騒動が起こりました。それはこの道のこと、すなわちパウロたちの伝道に対する一つの反対運動でした。パウロたちのエペソの町を中心とする福音宣教の働きが勢いを日々増し加えられるにつれて、それに対する反対勢力もまた強くなってきたわけですね。それだけパウロたちの福音宣教の働きが命がけの生きる誠の神様を鮮明に述べ伝えるものであったことの証と言えるでありましょう。しかし不思議なことに、このただならぬ騒動の中で中心人物のパウロのことはほとんど記されないで、影に隠された存在となっています。つまりこうした反対運動が日々強まってくるにつれて、パウロたちによるエペソ伝道は大きな力と勢いを持って行われていったことを、使徒の働きの著者ルカは強調しているのではないでしょうか。このエペソの町での騒動のあらましは次のようなものでありました。19章24節以降に記されていますように、エペソの町にデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、 それを売って職人たちにかなりの収入を得させていました。ところがパウロたちがイエス・キリストの福音をエピソの人々に述べ伝えて偶像礼拝の誤りを指摘したので、次第に神殿の模型が売れなくなり、売り上げが減ってきてしまったようですね。そこでデメテリオは同業者たちを集めて先導して言いました。25節を見ますと、
皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を解き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご一行も地に落ちてしまいそうです。
そのデメテリオの激しい口調にあおられて、同業者たちは悲憤口外し大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたのです。その銀細工人たちによる恣意行動はエペソの町の人々をも巻き込んで、29節に記されていますように、パウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえて、一団となって2万5千人も収容可能な野外劇場へどーっとなだれ込んでいったというのですよね。そのただならぬ騒ぎを知ったパウロは責任を感じて、自分もその劇場の中に入っていこうとしましたが、その時とっさにパウロの弟子たちやアジア州の高官でパウロの友人であった人たちがそれをやめさせたのです。もしその時パウロもその渦中に飛び込んでいったとしたら、収集どころかもっと騒ぎが大きくなっていたでありましょう。そのエペソの町の大きな野外劇場になだれ込み、ほとんど暴徒と化した群衆は羽毛のようにあれやこれやわめき散らし、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続け、もう手のつけようのない状態でありました。この35節を見ますと、そこでついに町の書記役が出てきまして、騒ぎ立つ群衆を推し進めようといたします。その時町の書記役はまずアルテミスの女神を祀るエペソの町が世界的な名声を失うことはないと言って群衆をなだめます。そしてパウロたちの働きが直接アルテミス神殿とその大女神を冒涜したものではなかったこと、また騒動の解決のためなら裁判や総督に訴えるべきで、正当な理由なしに騒ぎ立てることは訴状罪に問われる恐れがあると言って騒ぎ立てる群衆を鎮めて解散させていくのです。そのエペソの町の書記役は、事の真相が銀細工人たちの利権問題にあることを鋭く見抜いていたのでありましょう。また彼はキリスト教の伝道者パウロやクリスチャンたちに対しても、むしろ友好的で公平中立の立場に立っていたようです。ところでこの騒ぎの中で実際パウロは何をしたというのでしょうか。パウロはこの37節で書記役が言っていますように、宮を汚したものでもなく女神をそしったものでもないのですね。パウロがしたことはただイエス・キリストの福音御言葉を語っていったということだけです。言葉を用いて偶像礼拝の誤りを指摘し、イエス様こそ誠の神救い主キリストであると語り続けていったんです。偶像礼拝に反対して何かの実力行使をしたり妨害したり邪魔立てしたりしませんでした。そのようにキリスト教はもともと力ずくで他宗教を阻止したり攻撃したりいたしません。 それではなぜそのような静かな説得がこのようなただならぬ騒動を引き起こすに至ったのでありましょうか。なぜしばしばキリスト教に対して他の宗教からの攻撃や圧力、時には国家権力による弾圧が加えられたりするのでありましょうか。それはパウロが真実に命を懸けて述べ伝えた福音がエペソの町に住む人々を変えていったからです。イエス・キリストの福音が人々をその根底から内側から変えて、人々がもうアルテミスの大女神を必要としなくなり、神殿の模型も必要としない人間に変えられていったからです。これは後にローマ帝国がキリスト教を大々的に迫害していった理由の一つでもありました。キリスト教はこの道とも呼ばれます。おおむね長い伝統を持つ宗教や信仰信仰宗教などは信心と実生活は分けて考えられて、信心をしても生活の仕方まで変わるということはあまりないようですよね。世の流れやしきたり生活習慣に従って好きなように生きることが見受けられますよね。しかしキリスト教においては自らの罪深さを徹底して知らされ、自我を砕かれて主イエスキリストの十字架の贖いを認め、イエス様こそ私の救い主と信じて、全面的にイエス様というご人格、イエス様という道を信頼して歩んでいくことになります。ですから私たちの信仰は全生活を含めてイエス・キリスト様に従う行為であり、誠の主なる神イエス様に従う、イエス様の御業の後に従っていく献身の道に他ならないんですよね。それでキリスト教がこの道と呼ばれるようになったのは当然と言えるでありましょう。イエス様に従う道は才能があるからとか知識があるからということではなくて、ただイエス様に忠実に知り深く従うことを求められる道ですよね。滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちにとって十字架の道は神の知恵、神の力なのです。そのことを信じて過ごる2000年間、多くのクリスチャン、多くの弟子たちは自分の前に置かれた道から脇へそれることなく、忠実に信仰の道筋を守り通したのです。時に迫害や困難が襲いかかってきても、弟子たちは全てを信じて確信を持ってこの道を歩き続けてきたのです。私たちもこの異教の国、多くの偶像にあふれたこの北新潟にあって、信仰の先輩たちが歩み続けてきたこの道こそ天の御国、天の国籍につながる誠の真理と命に至る道であることを確信して、信仰の創始者であり完成者であられるイエス様から目を離すことなく、共に歩みを続けさせていただきたいですね。時が良くても悪くても、生活の裏付けを持ってイエス・キリスト様を知り、イエス・キリスト様を明かしし続けさせていただきたいものです。私は今71歳です。あの日、あの時、生駒の山に登ってから52年が経ちました。伝道牧会者としての持ち時間はもうそれほど長くはありません。これまでの父たる歩みの中で、病気のために入院したのは2009年の10月に、前立腺治療のため佐渡病院に3日間入院しただけでした。その2009年の10月でしたが、その2009年の10月18日日曜日にこれが発行されましたね。移転剣道伝道50年賛美園平原報告、その記念礼拝が、そちら の集会室における、そこで 記念礼や礼拝集会が行われましたね。私もあの時、午後の時、出席させていただいて、これをいただいて、そして帰ったその翌日、佐渡病院に生まれて初めて手術のために入院して3日間かかったんですけども、そんな日々のことを懐かしく思い出します。その2009年の翌年でしたかね、2010年、2年に一度行われる越後くぶきの100キロマラソンに2010年の10月のマラソンに初めてランナーの一人として出場し、44キロのとこ行ったらもう制限時間が来て、上越市の教育委員会の車に乗せられて、それで終わってしまったんですけども、それで2年後の2012年かな、2回目出場したんですが、やっぱりその30キロから40キロ過ぎる頃、なんかやっぱりこう来るんですよね、そがれていくような、そういうなんていうのかね、それで46キロで終わってしまったんですけどね。でも2012年までが土曜日に行われたんですが、2014年からは日曜日に切り替わったので、もう越後くびきの100キロマラソンに出ることはやめました。で、今チャリティーマラソンに時々出てるんですけども、で今年の3月にここから柏崎港の手前の西部のところが、ちょうど何回車で測ってもちょうど100キロの地点があるんですけどね、まで今年の3月に歩いてちょっと時間かかったんですけども行きましたが、できたら来年はちょっと時間がかかっても走って行ってみたいなと思っております。そのために今ゆっくりゆっくり歩いたりジョギングをしたりしながら、100キロのレースに耐える足と体を備えられるよう祈り求めています。古の聖徒アブラハム、イサク、ヤコブも、ダビデも、イザヤ、エレミアも、ペテロも、アンデレも、ヨハネも、ヤコブも、フィリポも、トマスも、バルナバも、パウロも、それぞれの地上の長谷場を走り通し、誠のゴールである天の故郷に移されました。遅かれ早かれ私たち一人一人もまた、イエス・キリストの福音のランナーとしてこの地上の長谷場をたどらせていただき、主の御心の時に主なる神イエス・キリスト様の身元、天の故郷に移されてまいります。私たちがこの地上の命を許されている間になすべきことはいくつもあると思いますが、多くのなすべきことの一つは、やっぱり皆さんのご家族や、またお隣さん地域の方々や、本当に教会の地域の方々にイエス様を証しさせていただくことと言えるのではないでしょうか。集会室に続いて、またこの新会堂も備えられて、そして駐車場のアスファルト化も導かれていく中で、本当に神様の一つ一つの妨害の恵みを心に共に覚えさせていただきながら、私たち一人一人がイエス・キリスト様の福音の良き証し人として、地域の方々にさりげなく、また日常的にイエス様の恵みを明かしさせていただきたい。そしてこの備えられているこの素晴らしい、もう日本中の諸教会を見てもこんなに何て言うんですかね、豊かな恵みをいただいている、備えられている教会ほとんどないですよね。 これを本当にイエス様の福音の証のために尊く用いさせていただきたい。で、皆さんのご家族や知人友人、また地域の方々が人の目を気にすることなく、本当にさりげなく本当にこの教会を出入りしていただいて、イエス様の御言葉に、イエス様の福音の恵みに預かっていただき、そしてご聖霊様がお一人お一人を豊かに帰り見てくださる、そんなことを祈り求めていきたいですね。私たちの地上の生涯、それはいつまでも続くわけではありません。長いようで短いのです。ただイエス様のためにさせていただくこと、それだけがいつまでも残るのです。イエス・キリストの福音のランナーとして、この命の道を共にゆっくりとゆっくり急いでたどらせていただきましょう。私が道であり真理であり命なのです。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと、イエス・キリスト様はこの聖書の御言葉を通して私にあなたに仰せられます。祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、時が良くても悪くても、できるだけ自分自身のあれやこれやを自己証言することを少なくさせていただき、ただイエス・キリスト様を、イエス・キリスト様の福音を明かしさせていただくことの導かれる私ども一人一人とならせていただけますようにお願いいたします。ただ一度限りの生涯、悔いを残すことのありませんように、イエス様に喜ばれる選択決断をさりげなく大胆に見舞いにさせていただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。